恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き第8章25節から。このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ところが主の使いがフィリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり輪に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それから、ピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。以上の箇所から、荒野の一人旅という題でご一緒に、御言葉を味わいたいと思います。はい。今、もう世界中が、ワールドカップに沸いています。皆さんどうですか？必死でしょうか？もう、誰かと道ですれ違うとハイタッチなんかしてませんか？もう日本中がですね、沸き立っているようですが、私はちょっと困っているのは、火曜日、日本は、トルコとやるんですよね。今私トルコにハマってますので、うわぁ、嫌な相手とぶつかったなぁとですね、思ってるんですが、金曜日に日本チームが対戦した相手国、チュニジアでしたよね。もう普通でしたらチュニジアなんてどこにあるのか考えもしなかった、そんな国のことが今、ワールドカップのおかげでいろんな国のことが目に留まるわけです。チュニジアってどこですか？どこにあるんですか？アフリカにある国なんですね。地中海に面した昔の名前はカルタゴと呼ばれる地中海の世界をですね、こう牛耳っていた大きな強国なんですね。昔は。そして、教会とも非常につながりの深いアウグスチヌスという人とも、とてもつながりの深いカルタゴは町です。そこに、州法の裏に地図を書き込んでおきましたが、チュニジア、そしてその隣がリビア、そしてその隣がエジプト、そしてエジプトに流れている大きな川、ナイル川の源流の一つ、が、エチオピアという国があります。 今日はそのエチオピアの人についてのお話になるんですが、このエチオピアという国は非常に興味深い国です。皆さん、エチオピアと聞いてどんなことを連想しますか？何かエチオピアで知ってること。大きな声でどなたか。エチオピアで知ってること。アジスアベバ。ちょっと学のある人は首都、アジスアベバ。はい、素晴らしいですね。他に、アベベ。ちょっと年のいった人は、アベベっていうですね、名前を出すのです。はい。でも、第二礼拝はさすがです。第一礼拝は一つしか出ませんでした。全員一斉に、アベベ。他はって言ったら、もう何もないっていうんですね。ロバットはですね、あれ出てますけどね。そう。あの、東京オリンピックのアベベぐらいしか、エチオピアというと、連想がね、浮かんでこないのかもしれませんけど、このエチオピアっていう国、国の宗教、キリスト教です。国教、キリスト教です。コプト教というですね、独特の一つのキリスト教を、国の宗教としています。そこに、カラーでなくて残念なんですが、エチオピアの国旗をですね、コピーしてそこに刷り込んでおきました。緑と黄色と赤。三つの色の国旗です。そしてこの色は何を表しているかと言いますと、緑っていうのは信仰を表します。黄色は希望を表します。そして赤は信仰、希望ときましたから、何ですか？愛を表すのです。なんとあの第一コリント13章、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、その中で最も大いなるものは愛ですっていう、あの有名な御言葉が国旗になっているのです。そして中に何が書いてありますか？星です。星といってもいろんな星があります。三角形を二つ、こう、逆さまにこう、くっつける星がありますよね。三角形を二つ合わせると星ができるでしょ？逆さまに書くと。あの星のことをダビデの星と呼びます。ですから、イスラエルの国の国旗にはこのダビデの星が描かれています。そして、この一筆書きでできるこの星のことを何と言いますか？ソロモンの星と呼ぶのです。実は、エチオピアとソロモンとは非常に深いつながりがあるのです。今から3000年ほど前、紀元前の10世紀、シェバの女王という女王様が、イスラエルの当時の有名な王様、ダビデの子供ソロモン王様の知恵について聞きつけて、その知恵を確かめに、はるばるやってきます。このシェバっていうのは、エチオピアの紅海の先にサウジアラビア、その一番下にイエメンとあります。この辺が大体シェバと言われているところです。ここからわざわざ長い旅をしてソロモン王様のところにやってきた女王様。実際にやって王様に会ってみると、息も止まるばかりにと聖書は表現していますけれども、驚きます。ソロモン王様について聞いていた噂が、実はとても小さいことで、実際に会ってみるともうその何倍もソロモンが素晴らしかったというですね、驚きをシェバの女王は感じます。そして持ってきた素晴らしい宝物をソロモン王様に貢ぐのです。そして、なんと、このシェバの女王がソロモン王様のところから自分の国に帰っていくとき、お腹にソロモン王様の赤ちゃんを宿して帰っていったというのです。聖書にそんなこと書いていませんけど、エチオピアの人たちはそう信じています。そして、そのシェバの女王の胎に宿った子供の名前をメネリク王様。メネリク。その意味は、賢者の子供。ソロモンのことを指しています。賢者。賢い王様。賢者の子供という名前をつけて、 そしてこのメネリク王様、メネリク一世が、このシェバの対岸にあった、そのところにエチオピア王国を築くのです。エチオピアの建国は、このメネリクによってなされたというのです。ですから、3000年前のこの建国にまつわる伝説を、エチオピアは今でも国旗の中に表して、すなわちソロモンの星を描くことによって、私たちの国はソロモン王様の子孫の国なんだということを誇りにしているわけです。そして、新約聖書の御言葉を旗に表すことによって、キリスト教国であることも表すわけです。実際にはエチオピアにはキリスト教徒半分、イスラム教徒半分、イスラム教もとても強いんですが、しかし一体なぜアフリカのこのような国がキリスト教国になったのでしょうか。その答えを今日の箇所に見るのです。一人の旅人がエルサレムからふるさとのエチオピアへと帰る途中でした。エチオピアからエルサレムまで地図で実際に測ってみましたら、直線距離でだいたい3000キロほどあります。3000キロと言ってもピンとこないかもしれませんけども、鹿児島から北海道の稚内までだいたい直線距離で1500キロです。ですから、その2倍の距離。なんでやってきたとありますか？このエチオピアの人は。歩いてやってきましたか？馬車に乗って旅行をしています。ああ、馬車だったら、さーっと行けたでしょう。いいえ。第一礼拝でもそのことについてみんなで話し合った結論として、私は100キロぐらいは走ったでしょうなんて言ったんですけども、どうも皆さんとの話し合いで、私はそれを下げまして、そう、1日50キロぐらい、当時の道路事情と、そして、やっぱり走るのは日中全部24時間走りっこないんですね。涼しい時しか走れない地帯ですので。そうすると1日50キロぐらいがせいぜいだとすると何ヶ月の旅ですか？片道。3000キロ1日50キロですから。賢い人。頭抱えてますが、2ヶ月になるわけです。早くても1ヶ月。普通に走って2ヶ月の旅を片道ですよ。して、やってくるのです。現代のように、馬車といってもですね、クッションもありません、スプリングもありませんし、ゴムのタイヤもないわけです。本当にですね、ガタガタ道を走るわけです。旅人は、エルサレムから、故郷に帰るその馬車に乗り込むと、すぐに、デパートでおもちゃを買ってもらった子供が、もう待ちきれなくって帰りの電車の中で、包装紙を解いて中のおもちゃを取り出して遊び始めるように、何か取り出してきたのです。何を取り出したかというと、このエチオピア人、エルサレムで買ってきたばかりの聖書を取り出したのです。彼はエルサレムで高価な高価な聖書を買ったのです。聖書といっても当時は旧約聖書しかありませんし、旧約聖書全部を買ったわけではなくして、一巻一巻が旧約聖書だけで39巻ありますが、39にこう巻物になっているわけです。小さな本は安かったでしょう。大きな巻物、結構大きな巻物、イザヤ書は66章までありますからね。相当分厚い。ですから、相当な高価なものです。私たちは今、聖書をですね、2000円、3000円ぐらいでですね、手に入るっていうのは、これは驚くべき時代に私たち生きていることを感謝しましょう。ですね。聖書は当時はですね、目ん玉飛び出すぐらいですね、高かったわけです。その一冊のイザヤ書をですね、彼は、ある意味で全財産はたいたかもしれない買って、もう我慢できない、待ちきれなくって開いて読み始めました。読みにくかったでしょうね、皆さん。 カタカタカタカタ揺れるですね、馬車の中で巻物ですけども、巻物を開いてですね、一緒にこう揺れながら読んだわけです。彼は読み始めたんですけども、声を出して読んだんです。聖書を読むとき、ぜひですね、声を出して読むといいです。ですね。ゆっくりと声を出して読むと、自分の耳でもその声を聞きながら読むと、2倍恵まれるんですね。さあ、彼は、イザヤ書をひたすら読みつつ、進んでいきました。66章まである長い、それをずっと読んでいったのです。一体このエチオピア人とはどういう人なんでしょうか、見てみましょう。27節。一行目の終わりの方から。するとそこに、エチオピア人の女王、カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた、カンガンのエチオピア人がいた。彼は、礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。とあります。エチオピアの女王様。名前はカンダケ。カンダケっていうのはですね、特別な固有名詞ではなくして、例えば、エジプトの王様のことを代々ファラオと言いますよね。聖書ではパロと呼んでいます。ローマの皇帝のことを代々カイザルと呼びました。そのようにですね、エチオピアの女王は代々このようにカンダケと呼ばれたわけです。そのカンダケ、女王様に仕えている高官、その財産全部を管理している高官。今で言えば、大蔵大臣。今の言い方では財務大臣って言うんですか。それも女王様に仕えるっていうことのためにですね、宦官にされているのです。宦官。宦官っていうのはですね、子供たちは一体何のことかわからないかと思いますけども、やっぱり女王様に仕えるためにですね、間違いがあってはいけないっていうことでですね、男性であることが、こう、なくなっているって言いますか、去勢されているというですね、そういうですね、子供が作ることができない男性になっているのです。しかし、彼は、エチオピア人でありながら、イスラエルの神様を慕い求めています。イスラエルの神様こそ、唯一の誠の神様に違いない。そして、このエチオピア人の長年の夢は、一生一度でいいから、あのイスラエルの神様を礼拝する神殿に行きたい。あの神殿にもう出て、神殿で神様を仰ぎみたい、仰ぎたい。そうですね、願っていたのです。そして、ついにその夢が実現することになったのです。どれだけの休暇を取ったんでしょうね。先ほどの計算でしたら、往復で4ヶ月ですからね。退職して、定年退職して旅行するわけとは違うんです。今まだその現役なんですけども、長期休暇を取ってでも、彼は、イスラエルに、エルサレムに、神殿に詣でたい、と言って、彼は、ついに長い辛い旅を、厭わずにやってきたのです。彼は夢にまで見たエルサレムにやってきて、そして神殿に詣でたのですが、彼はもう満足しきって帰っていたんでしょうか？彼は、ああ、ついに夢を実現したって言って喜び勇んで帰っていったんでしょうか？私はそうは思わないのです。彼はひどくショックを受けて帰っていくのです。いくら、イスラエルの神様を慕ってやってきたとしても、所詮彼は、まず外国人です。外国人というのは神殿の中に入っていこうとしても、一番外側の庭、異邦人の庭というところまでしか入れない。それ以上は、イスラエルの人でなければ入れないということで、待ったがかかります。それどころではありません。聖書には、申命記の23章の一節に、こういう規定があるのです。主法のアウトラインにもありますが、睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は、主の集会に加わってはならない。 わあ、旧約聖書の中の、朝からこんなとこ読みたくないなと思うような場所なんですが、ですね。この規定によれば、去勢されている宦官は、主の集会には加わることができないのです。これほどまでしてやってきながら、彼は、礼拝する仲間にすら加えられないで、追い立てられるのです。彼は、どんなにがっかりしたか、虚しい思いになったでしょうか。しかし、彼の燃えるような神様への渇きはそれで消えることはありません。人々からは拒否されるのですが、ならば、神様の言葉の一つでも握りたいということで、ついに、持ってきた莫大なお金をはたいて、イザヤ書の巻物を買い、待ちきれない思いで今それを開いて読み進んでいったのです。イザヤ書の53章というところまで読み進んでいったとき、彼はハタとそこで立ち止まってしまいます。繰り返し繰り返しこのイザヤ書の53章を読みながら、彼は一体どういう意味だ？預言者はここで一体何を言おうとしてるんだろう？ここで言う彼とは一体誰のことなんだろうと彼はそこで立ち止まり、すなわち読み進むことはできない疑問に思ったのです。聖書を読みながら、一体これはどういう意味だろう？わからない。そのようにぶつかるっていうことはとっても幸いなことです。聖書を読んだり、説教を聞きながら、自分でそれをよく考えてみると、わからない。どういうこと？何それは？と、そこでぶつかってしまって、疑問に感じるっていうことはとっても素敵なことです。何にも疑問に思わない。スースーと入ってくる。しかし、スースーと抜けていくよりは、わからない。何これは？それはとても素晴らしいことなのです。彼は、ですから、イザヤ書の53章をきっとですね、繰り返し繰り返し何度も何度も読んでいたと思うのです。神様は、この一人の乾いた魂を決して放っておかないのです。神様を慕い求め、魂の渇きを満たそう、癒そうとして、一生懸命になっているそのようなものを神様は決して見捨てることはなさらないのです。驚くべきことが起こりました。エチオピア人が揺れる馬車の中で一生懸命聖書を読みながらいると、ほっと気がついたら、なんと、自分が走っているその馬車の横に見知らぬ男が一緒になって走っているのです。皆さん車に乗っていたら、その隣に、その横に、誰かが必死になってですね、走りながら中を覗き込んできたらびっくりするでしょ？そうなんです。一人の人がですね、突然です。同じスピードで、結構なスピードだったと思うんですよね。走ってきて、通り過ぎるかと思ったら同じスピードで走り始めて、そして、馬車の中で聖書を読んでいるこのエチオピア人に向かって、なんと声をかけてきたんです。なんと言ったんですか？30節。あなたは読んでいることがわかりますか？と言った。失礼ですよね。皆さんが、例えば電車に乗って、そこで聖書を開いて読んでるとします。隣に座った人が、一生懸命聖書を読んでいるあなたに向かって、突然、読んでることがわかりますか？って聞いたら、皆さんどう答えますか？ね。わかるわいね。とですね、ほっといてほしいとですね、言わないでしょうかね。そう。ところがこのエチオピア人は違ったのです。導く人がなければ、どうしてわかりましょう？わあ、素晴らしい答えですね。 導く人がなければどうしてわかりましょう。このエチオピア人は非常に謙遜な人であることがわかります。ですね。この馬車と一緒に走ってきた、この人物、この人こそ、前回も見た、伝道者、ピリポです。ピリポっていう名前の意味は、馬好きという意味なんです。馬が好きというですね、意味なんですね。まあですね、いい名前をもらったもんだと思いますけど、馬車と一緒に走って、ですから私は彼のことを、伊達天の伝道者と呼んでいるんですが、伊達天、本当にですね、足の速い伝道者ですね。ピリポは、この出来事の直前までどこにいました？サマリアにいたんです。サマリアでイエス様のことを述べ伝えたら、サマリアの人々がみんなしてイエス様のことを信じて、ピリポにとってそれは大成功の場面でした。多くの人たちがイエス様を信じて、街の中に喜びが湧き起こったとあります。ですから、そんなにも祝福された働きの真っ最中、多くの人々からピリポ先生、ピリポ先生と慕われている、そういうところです。ですから、ピリポからすれば、サマリアに留まっていた方がずっと楽しい働きができるのです。でも、神様のご計画は違いました。26節。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。突然です。大成功の大勢の人たちに囲まれているピリポに神様は、そこを出て、ガザに下る道に行きなさい。神様は、ピリポに、ガザに行けばそこで何が待っているか言いませんでした。一体何があるのか全く知らされないまんま、ちょうどアブラハムが行き先を知らないで出て行ったように、ピリポも何もわからないで、ただ神様の導きですので、はいと言って出かけて行ったのです。人間的に考え、もうガザへ下る道、今日もこのガザっていう言葉をよく聞きますよね。ガザ地区と言ってですね、聞く。まさにあのガザです。パレスチナの人たちが住んでいる。あのイスラエルの人たちとの争いの、本当にですね、真っ只中にある。あのアラブの人たちが住んでいる中心的なところがガザ地区です。あの、今のガザは新しいガザでして、古いガザはですね、紀元前の96年、敵によって陥落して、住民は虐殺されました。ところがそれから40年ぐらい過ぎて、紀元前57年になって、以前とは違う別の場所に新しいガザが再建されました。ですから、ピリポが行けと言われたのは、その荒れ果てた方の古いガザなのです。今は荒れ果てている。その荒れ果てた町につながっているその道に、ピリポよ、行けというのです。皆さんどうでしょう？本当に豊かに祝されている働きの真ん中で、突然、全然人がいないあそこに行けって言われたら、どうしてそんなところへ行かねばならないのか、割に合わないと考えるでしょう。しかし、神様の考えは人の考えとは違います。計算高い人間の思いをはるかに超えて神様の思いは高いのです。自分の思いがどうであれ、人の考え、人の言葉が意見がどうであれ、神様のお言葉があれば、はい、ガザに行きます。ピリポには全く知らされていなかった。しかしそこには素晴らしい出会いが準備されていたのです。エチオピアの高官とピリポの出会いは、まさにぴったしのタイミングだったわけです。ピリポは高官の馬車に乗り込みます。私はこのエチオピア人とピリポとのやりとりを見るたんびに、いつでも思い出すのは、先に天国に行かれた山本幸男兄弟のことなのです。山本幸男兄弟の心の中に、 真理を求める渇きが与えられました。いえば、熱心な仏教徒、仏教ですので、しかし、彼はですね、仏教の中に真理があるかと思って探すんですけど、どうにも仏教の中には真理がないということをですね、気づきます。じゃあ日本人として日本の古来の教え、神道の中にと思って神道を調べるんですけども、神道の中にも心を満たすものがない。様々にですね、放蕩した上、挙句についに彼はですね、聖書に出会います。聖書を読み始めたとき、もう聖書の虜になります。ところが、奥さんはですね、ガチガチの仏教徒ですので、ご主人が家で聖書を読んでいるのを見つけるとですね、烈火のごとくに怒るわけです。ですから、奥さんの前では聖書を開くことはできない。そこでどうしたかっていうと、彼はタクシーの運転手でしたので、タクシーの中に聖書を持ち込んで、仕事の合間にタクシーの中で聖書を読んでいたのです。しかし、興味深く聖書を読み続けるんですけれども、まさにこのエチオピアの高官のように、導く人がなければどうしてわかりましょう。彼は、誰か聖書を手引きしてくれる人はいないかなとですね、そういうですね、聖書の専門家がまた牧師が、タクシーに乗ってこないかなとですね、待ってたそうです。でも残念ながら、もしかすると私も山本さんのですね、車にタクシーに乗ったかもしれませんけど、牧師っていうのは大体こんな格好してますので、ですね、カトリックのね、神父でしたら、こうカラーのついた洋服を着てますのでね、神父さんですかとですね、わかるんでしょうけども、待ってたけども乗ってこなかったって言うんですね。しかし、体の不調を覚えて、近藤クリニックに診断に行って、聖書を手放すことのできない山本兄弟は、聖書を持ったまんま診察室に入って、聖書をポイポイと置いてですね、診察を受け始めたんです。それを見た近藤兄弟が、山本さん、聖書を読むんですか？はい、これが私の愛読書です。クリスチャンですか？いいえ、クリスチャンじゃない。聖書は愛読書なんですが、しかし難しくて誰かに手引きしてもらわなければ。ということで、近藤兄弟はいい導き手を紹介してくれました。私が紹介されたわけです。そして何度か緑大の教会にも直接来てくださったり、また近藤クリニックの集会、またいろんな形でですね、彼と聖書を一緒に開くようになりました。彼はまさに備えられた魂、聖書をよく読んでおられましたので、ですね、もう数回お導きするだけで、すぐにイエス・キリストを救い主と信じて、クリスチャンになられました。その後病が重くなり、大変な痛みを通られましたけど、あの痛みの中で、私たちが驚くほどに素晴らしい証を残して、家族にも素晴らしい証を残して、強烈な印象を残して天国に凱旋されたわけです。山本兄弟が聖書を愛読書として読みながらぶつかっていた疑問は一つのことでした。それは、聖書は興味深い本だけれども、これは果たして本当のことが書いてあるのか、神話なのか、どちらかということでした。そして、出会わさせていただくまでは神話として読んでいたのです。ですからお会いして、何かご質問ありますかと聞いたときに最初の質問は、聖書は神話ですか本当のことですか？私の答えは簡単でした。本当のことです。ただ、それだけで十分でした。山本兄弟は、はい、わかりました。信じます。まさに備えられて、聖書をよく読みながら聖書に対する一つの大きな疑問を持って歩いていた彼に、出会わさせていただいたわけです。エチオピアの高官がぶつかっていた聖書の疑問は、イザヤ書の53章の意味でした。32節。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。預言者は誰についてこう言ってるのですか？自分について、それとも誰か他の人のこと？ は素晴らしい箇所で彼はぶつかっていたのです。旧約聖書全体の中でも一番素晴らしい御言葉の箇所の一つ、イエス・キリストの十字架の予言の箇所。イエス様がいらっしゃるよりもさらに700年以前にイザヤという人が予言したキリストの予言、十字架のこと。35節。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。伝道者っていうのは、イエス様のことを紹介することがその使命です。いや、すべてのキリスト者の使命は、イエス様のことを他の人に紹介することでしょう。このイザヤ書の53章、それは、十字架につけられるイエス様のこと。ほふり場に連れて行かれる羊のように、毛を刈る者の前に立つ子羊のように黙々として、あのイエス様が黙々として殺されるその場所に歩んで行かれ、何の反論もしないで、何の呪いの言葉も吐かないで、黙々として十字架にかけられて死んで行かれるイエス様のことを、フィリポは、このエチオピア人に説いたのです。これはね、イエス・キリストのことですよ。イエス・キリストは、黙々と私たちのあなたの罪を全部背負って十字架に死んでくださったんですよ。フィリポは、十字架の死とその意味を述べ伝え、そしてこのイエス・キリストは死んで負けてしまう、死んで終わってしまうようなものではなくして、蘇って、生き返って、本当の神救い主であることを見せてくださったんですよ。そして、このイエス・キリストを信じるなら、このイエス・キリストを心にお迎えするなら、このイエス・キリストをあなたの救い主として心の中にお迎えするなら、その信じるだけで、何もなくても、ただ信じるだけで罪許され、神の子供とされ、永遠の命がいただけるんですよ。そして、信じる人と共にイエス・キリストはいつも共にいてくださるんですよ。そしてイエス・キリストといつも一緒にいる。その生活のスタートが、バプテスマなんですよ。洗礼なんですよ。人は、イエス・キリストを信じることを心で信じて、口で言い表して、そして、バプテスマを受けるんですよ。ピーポは、そんな話をずーっとしたのです。どれだけ話が続いたのでしょう。どれだけの時間走ったのでしょうか。でも、ピリポの解き明かし、そのお話は、乾いてた土に雨が染み込むように、エチオピア人の心にどんどん染み込んでいきました。そして、彼の心の中に、私が求めていたのはそのお方なんだ。私も、このイエス・キリストを信じよう。イエス・キリストの素晴らしさと十字架と復活の素晴らしさに心が満たされたのです。そして、ふと気がつくと、馬車の行くすぐ近くに水の湧くところが見えました。オアシスか何かがあったのでしょう。この交換は自分からピリポに申し出ます。36節。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。自分からこうやってフィリポが信じる人はねバプテスマを受けるんですよと言った。それを受けて、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがありますか。36節の次に37節がありません。38節へと飛んでいます。しかし37節は欄外に拾われています。すなわち、古い有力な写本、昔は全部手で書き写して聖書はありましたので、写本と言います。写した本。古い有力な写本にはこの37節が出てこないので、欄外でそれを拾ったわけです。こうあります。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。イエス・キリストを信じるなら、受ける資格があるのです。どれだけ教会生活長く送っているか、どれだけ清くなったか、どれだけ聖書を知っているか、どれだけ奉仕をしているか、そんなことは、バプテスマを受けた後に、 続いてくること、また成長させられながら行くことです。まずイエス様が一体どなたであるのか、そのことを聖書から学び、理解し、この方は確かに私の罪のために十字架で死んでくださった、蘇ってくださった救い主であることを知って信じるなら、誰でもバプテスマを洗礼を受ける資格があるのです。これが出発点です。信仰の入学式みたいなものです。誰でも、私もこのイエス様を信じていきたい。イエス様の救いを受けたい。イエス様の愛に生かされていきたい。そう願うとき、このエチオピアの交換のように、自分から申し出てくださればいいのです。私も洗礼を受けて何か差し支えがありますか？私の質問も、あなたもイエス様を心から信じますか？はい、信じます。じゃあ受けて差し支えありません。さあ、洗礼が終わりました。38節。そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれからのち彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。バプテスマが終わって感動に浸っている交換ですね。まあ、この後ろの洗礼式でもですね、バプテスマ終わるとですね、本当は受けた人はですね、しばらくここで感動に浸っていたいんでしょうけどもですね、はい、一上がりとなんでですね、次の人に変わってしまいますのでですね、せいぜいですね、宇野さんのようにイエーイとですね、死ぬぐらいの感動の表現しかできませんけどもですね、このエチオピア人はですね、洗礼を受けてですね、感動に浸っていたんでしょうね。はっと気づくと、なんと周りを見回しても、どこを見回してもピリポがいないのです。ですね、主の霊がピリポを連れ去られたので、ピリポはすぐに神様の言葉を聞いて、さあ、別のところにさっと行きなさいっていうことでですね、出て行ったのです。さあ、ピリポっていうこの人物、興味深いと思うんですけど、ですね、本当に神様に用いられやすい、柔らかい心を持った従順な器、伝道者です。もう神出鬼没、ですね、どこにでも姿を現し、そして姿を消していく。40節見ると、アゾと、すべての町々、そしてカイザリアへと進んでいくのです。さて、そのように彼を導いてくれた、まさに彼の先生であるピリポがいなくなった。洗礼を授けてくれたその直後にいなくなったらどうですか？やっぱり教会でも、洗礼の前だけじゃなくて、洗礼の後ですね。前は偉くサービスがいいけど、洗礼を受けたらですね、アフターサービスが全然できてないという感じでですね、でも、ピリポがそうだったんですなんでですね、そうなんです。このエチオピア人はですね、がっかりしたでしょうか？もうちょっと教えてほしかったと思わなかったでしょうか？ところが聖書はそう言わないのです。カンガンはそれからのち彼を、その答えを今日の箇所に見るのです。一人の旅人がエルサレムからふるさとのエチオピアへと帰る途中でした。エチオピアからエルサレムまで、地図で実際に測ってみましたら、直線距離でだいたい3000キロほどあります。3000キロと言ってもピンとこないかもしれませんけども、鹿児島から北海道の稚内まで、だいたい直線距離で1500キロです。ですから、その2倍の距離。なんでやってきたとありますか？このエチオピアの人は。歩いてやってきましたか？馬車に乗って旅行をしています。ああ、馬車だったら、さーっと行けたでしょう。いいえ。第一礼拝でもそのことについてみんなで話し合った結論として、私は100キロぐらいは走ったでしょうなんて言ったんですけども、どうも皆さんとの話し合いで、私はそれを下げまして、そう、1日50キロぐらい、当時の道路事情と、そして、やっぱり走るのは日中全部24時間走りっこないんですね。涼しい時しか走れない地帯ですので、 そうすると1日50キロぐらいがせいぜいだとすると何ヶ月の旅ですか？片道。3000キロ1日50キロですから、賢い人。頭抱えてますが、2ヶ月になるわけです。早くても1ヶ月。普通に走って2ヶ月の旅を片道ですよ。して、やってくるのです。現代のように、馬車といってもですね、クッションもありません、スプリングもありませんし、ゴムのタイヤもないわけです。本当にですね、ガタガタ道を走るわけです。旅人は、エルサレムから故郷に帰るその馬車に乗り込むと、すぐに、デパートでおもちゃを買ってもらった子供が、もう待ちきれなくって帰りの電車の中で、包装紙を解いて中のおもちゃを取り出して遊び始めるように、何か取り出してきたのです。何を取り出したかというと、このエチオピア人、エルサレムで買ってきたばかりの聖書を取り出したのです。彼はエルサレムで高価な高価な聖書を買ったのです。聖書といっても当時は旧約聖書しかありませんし、旧約聖書全部を買ったわけではなくして、一巻一巻が旧約聖書だけで39巻ありますが、39にこう巻物になっているわけです。小さな本は安かったでしょう。大きな巻物、結構大きな巻物、イザヤ書は66章までありますからね。相当分厚い。ですから相当な高価なものです。私たちは今聖書をですね、2000円、3000円ぐらいでですね、手に入るっていうのは、これは驚くべき時代に私たち生きていることを感謝しましょう。ですね。聖書は当時はですね、目ん玉飛び出すぐらいですね、高かったわけです。その一冊のイザヤ書をですね、彼はある意味で全財産はたいたかもしれない買って、もう我慢できない、待ちきれなくって開いて読み始めました。読みにくかったでしょうね、皆さん。カタカタカタカタ揺れるですね、馬車の中で巻物ですけども、巻物を開いてですね、一緒にこう揺れながら読んだわけです。彼は読み始めたんですけども、声を出して読んだんです。聖書を読むとき、ぜひですね、声を出して読むといいです。ですね。ゆっくりと声を出して読むと、自分の耳でもその声を聞きながら読むと、2倍恵まれるんですね。さあ、彼は、イザヤ書をひたすら読みつつ、進んでいきました。66章まである長い、それをずと読んでいったのです。一体このエチオピア人とはどういう人なんでしょうか。見てみましょう。27節。1行目の終わりの方から。するとそこに、エチオピア人の女王、カンだけの高官で、女王の財産全部を管理していた、カンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。とあります。エチオピアの女王様。名前はカンダケ。カンダケっていうのはですね、特別な固有名詞ではなくして、例えばエジプトの王様のことを代々ファラオと言いますよね。聖書ではパロと呼んでいます。ローマの皇帝のことを代々カイザルと呼びました。そのようにですね、エチオピアの女王は代々このようにカンダケと呼ばれたわけです。そのカンダケ、女王様に仕えている高官、その財産全部を管理している高官。今で言えば、大蔵大臣、今の言い方では財務大臣って言うんですか？それも女王様に仕えるっていうことのためにですね、宦官にされているのです。宦官。宦官っていうのはですね、子供たちは一体何のことかわからないかと思いますけども、やっぱり女王様に仕えるためにですね、間違いがあってはいけないということでですね、男性であることが、こう、なくなっているって言いますか、去勢されているというですね、そういうですね、子供が作ることができない男性になっているのです。しかし、彼はエチオピア人でありながら、 イスラエルの神様を慕い求めています。イスラエルの神様こそ、唯一の誠の神様に違いない。そして、このエチオピア人の長年の夢は、一生一度でいいから、あのイスラエルの神様を礼拝する神殿に行きたい。あの神殿にもう出て、神殿で神様を仰ぎたい。そうですね。願っていたのです。そして、ついにその夢が実現することになったのです。どれだけの休暇を取ったんでしょうね。先ほどの計算でしたら、往復で4ヶ月ですからね。定年退職して旅行するわけとは違うんです。今まだその現役なんですけども、長期休暇を取ってでも、彼は、イスラエルにエルサレムに神殿にもう出たいと言って、彼はついに長い辛い旅を厭わずにやってきたのです。彼は夢にまで見たエルサレムにやってきて、そして神殿にもう出たのですが、彼はもう満足しきって帰っていたんでしょうか？彼は、ああ、ついに夢を実現したって言って喜び勇んで帰っていったんでしょうか？私はそうは思わないのです。彼はひどくショックを受けて帰っていくのです。いくらイスラエルの神様を慕ってやってきたとしても、所詮彼はまず外国人です。外国人っていうのは神殿の中に入っていこうとしても、一番外側の庭、異邦人の庭というところまでしか入れない。それ以上はイスラエルの人でなければ入れないということで、待ったがかかります。それどころではありません。聖書には、申命記の23章の一節に、こういう規定があるのです。主法のアウトラインにもありますが、睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は、主の集会に加わってはならない。うわぁ、旧約聖書の中の、朝からこんなとこ読みたくないなと思うような場所なんですが、ですね。この規定によれば、去勢されている宦官は、主の集会には加わることができないのです。これほどまでしてやってきながら、彼は、礼拝する仲間にすら加えられないで、追い立てられるのです。彼は、どんなにがっかりしたか、虚しい思いになったでしょうか。しかし、彼の燃えるような神様への渇きはそれで消えることはありません。人々からは拒否されるのですが、ならば、神様の言葉の一つでも握りたいということで、ついに、持ってきた莫大なお金をはたいて、イザヤ書の巻物を買い、待ちきれない思いで今それを開いて読み進んでいったのです。イザヤ書の53章というところまで読み進んでいったとき、彼はハタとそこで立ち止まってしまいます。繰り返しこのイザヤ書の53章を読みながら、彼は一体どういう意味だ？預言者はここで一体何を言おうとしてるんだろう？ここで言う彼とは一体誰のことなんだろうと、彼はそこで立ち止まり、すなわち読み進むことはできない疑問に思ったのです。聖書を読みながら、一体これはどういう意味だろう、わからない。そのようにぶつかるっていうことはとっても幸いなことです。聖書を読んだり、説教を聞きながら、自分でそれをよく考えてみると、わからない。どういうこと？何それは？と、そこでぶつかってしまって、疑問に感じるっていうことはとっても素敵なことです。何にも疑問に思わない。スースーと入ってくる。しかし、スースーと抜けていくよりは、わからない。何これは？ それはとても素晴らしいことなのです。彼は、ですから、イザヤ書の53章をきっとですね、繰り返し繰り返し何度も何度も読んでいたと思うのです。神様は、この一人の乾いた魂を決して放っておかないのです。神様を慕い求め、魂の渇きを満たそう、癒そうとして、一生懸命になっているそのようなものを神様は決して見捨てることはなさらないのです。驚くべきことが起こりました。エチオピア人が揺れる馬車の中で一生懸命聖書を読みながらいると、ほっと気がついたら、なんと、自分が走っているその馬車の横に見知らぬ男が一緒になって走っているのです。皆さん車に乗っていたら、その隣に、その横に誰かが必死になってですね、走りながら中を覗き込んできたらびっくりするでしょ？そうなんです。一人の人がですね、突然です。同じスピードで、結構なスピードだったと思うんですよね。走ってきて、通り過ぎるかと思ったら同じスピードで走り始めて、そして馬車の中で聖書を読んでいるこのエチオピア人に向かって、なんと声をかけてきたんです。なんと言ったんですか？30節。あなたは読んでいることがわかりますか？と言った。失礼ですよね。皆さんが、例えば電車に乗って、そこで聖書を開いて読んでるとします。隣に座った人が、一生懸命聖書を読んでいるあなたに向かって、突然、読んでることがわかりますか？って聞いたら、皆さんどう答えますか？ね。わかるわいね。とですね、ほっといてほしいとですね、言わないでしょうかね。そう。ところがこのエチオピア人は違ったのです。導く人がなければ、どうしてわかりましょう？わあ、素晴らしい答えですね。導く人がなければどうしてわかりましょう。このエチオピア人は非常に謙遜な人であることがわかります。ですね。この馬車と一緒に走ってきたこの人物、この人こそ、前回も見た伝道者ピリポです。ピリポっていう名前の意味は、馬好きという意味なんです。馬が好きというですね、意味なんですね。まあですね、いい名前をもらったもんだと思いますけど、馬車と一緒に走って、ですから私は彼のことを、イダテンの伝道者と呼んでいるんですが、イダテン、本当にですね、足の速い伝道者ですね。ピリポは、この出来事の直前までどこにいました？サマリアにいたんです。サマリアでイエス様のことを述べ伝えたら、サマリアの人々がみんなしてイエス様のことを信じて、ピリポにとってそれは大成功の場面でした。多くの人たちがイエス様を信じて、街の中に喜びが湧き起こったとあります。ですから、そんなにも祝福された働きの真っ最中、多くの人々からピリポ先生と慕われている、そういうところです。ですから、ピリポからすれば、サマリアに留まっていた方がずっと楽しい働きができるのです。でも、神様のご計画は違いました。26節。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。突然です。大成功の大勢の人たちに囲まれているピリポに神様は、そこを出てガザに下る道に行きなさい。神様はピリポにガザに行けばそこで何が待っているか言いませんでした。一体何があるのか全く知らされないまんま、ちょうどアブラハムが行き先を知らないで出て行ったように、ピリポも何もわからないで、ただ神様の導きですので、はいと言って出かけていったのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。 ご質問にはメールでお答えいたします。